はい、こんにちは、みそでございます。どうも、はい、久しぶりですね。はい、なんか久しぶりです。困ったことに久しぶりなんです。全然こうテレワークの時には毎回撮るという誓いを破りまくってる感じでですね、自分の意志の弱さというところに関してね、反省しきりなわけなんでございますよ。はい、なんかちょっとまあ仕事がね、ちょっと忙しいというかね、いろいろとこう大変なことが多くてですね、なんかちょっと気持ち的になんか落ち込んでるみたいな、そういう状況でですね、なかなかっていう部分だったんで、ちょっとメンタルの部分なんでお許しくださいというところでしょうかね。はい、最近メンタルヘルスマネジメント、2級っていう資格を取りましてね、メンタルがこうメンタルヘルスにはメンタルの病気とかにはどういうのがあるのかとかね、そういうのを対処するにはどうすればいいのかとかね、周りがどういうふうに気づいてどう働きかけをするのかとかね、まあそういうような知識を勉強するような資格なんですけど、まあそれを取ったというところなんで、なんかやっぱ自分のね、そういうメンタル不調に関しては、まあそういうの知っていると少し対処法みたいなのっていうのもなんかなんとなく、対応できるみたいなところがあるんでね、まあまあようやった俺って感じがします。はい、まあ、そんな感じなんでございますけれども、どこまで話しましたっけね。三国志の話をしてたような気がしていて、多分魏という国の攻防について話をしたんじゃないかなというふうに思います。三国志とは言うものの、このくだりなんか袁紹の辺のくだりで話してた気がするんですけど、三国志とは言うものの三国の中で圧倒的に強いのは魏であると、国力の差というのがもう全然違うわけですよね。で、まあ、後世の歴史上においても、まあ、魏が中国の正統王朝であるというような流れの中で考えられているので、残りの2国、蜀漢とあと呉という国に関しては、考えようによってはこう光武帝の時代にあったような群雄割拠してるうちの、してる時なんかも別 の, くあの国の人たちは皇帝って名乗ってたんで、まあ、それと同じような地方政権みたいなね、そういうような意味合いで捉えることもできるかなというような感じです。ただその圧倒的な国力の義に対して、まあ、何度もね、語にしろ職にしろ勝ったりしてるわけなんですよ。もうね、魏の領土なんかっていうのを切り取ったりみたいな、そういうようなことなんかもしてるわけなんで、決してこう国力上は魏が圧倒的に強いとはいうものの、まあ、呉にしても蜀にしても非常に頑張った国であるというところは間違いないですというところを前提にして、今日は、蜀の劉備という人の話をしようかなというふうに思ってます。劉備玄徳という人です。まあ姓は劉、縄尾浅野玄徳という感じです。三国志演技系の作品を見ていると序盤の主人公っていうのはこの劉備という人なんですよね。まあ、劉備の若かりし頃から、こうなぞっていって、劉備が、死んで諸葛亮が死ぬというところで三国志演義の物語っていうのは終わりを告げるというところなんで、基本的にはその蜀漢というところが中心になった、小説が三国志演義なんで、主人公なわけですよ、劉備という人はね。で、その三国志演義の中で書かれている劉備っていうのは、基本的にはもういろんな人に慕われて、でいろんな英雄豪傑っていうのが、家臣にいて、で、曹操という悪の魔王に立ち向かっていく聖人君子みたいなね、そういうような描かれ方をするような人で、あんまり面白みのある描かれ方をしていないっていうところが現実なわけなんですよね。で、合惑の流れとしては三国志演義の流れっていうのはその正史三国志との違いっていうのはそんなにないんで、劉備の辿った道っていうのは三国志演義の中で語られているものに ほぼ近しいんですが、ただこう人物像みたいなところで考えるとそこまで聖人君子だったのかみたいなね、そういうようなところっていうのはあったりしますし、最近ね こう蒼天航路をはじめとした正史三国志系の作品っていうのも結構出てきたりしてるんで、まあ、そういうところもあって劉備っていう人はですね、結構再評価をされているし、こう再、なんかこう実像みたいなところっていうのが少し語られ始めている人物なのかなというような気もします。まあ、それは曹操に関しても同じかな。はい、まあ、そんな感じです。で、まあ、この人はですね、まあ、名字が劉という名字なんで漢のね、皇帝の血筋を引く人でありますと。ただし、その皇帝の血を引くとはいえ、めちゃくちゃ古いところまで遡らないといけないので、まあ、実質は皇族とは言えないと。ただ劉氏を名乗っているだけの人であるというようなところになります。で、元々の身分みたいなところに関しても、まあこうお父さんはね、なんか子役人みたいな、そういうような感じで、まあ決してね、別にとても身分が低い人だったみたいな、そういう感じではないにしても、ただまあ偉かった人でもなければ、すごいこう稼いだ人っていうわけでもなかったというところで、でかつまあ劉備が結構まだちっちゃい頃にそのお父さんっていうのも亡くなっちゃったんで、なんでしょうね、まあ、家は非常に貧しかったっていう感じで言われてて、まあ、お母さんとね、2人で、なんかむしろとか草履とかそういうのなんかを売って生計を立てていたっていうふうに言われていますね。で、ただまあ学問とかっていうのはやっぱり させてもらっていたらしくて、まあ、そのなんか有名な学者の方の学者のね、元で学問を学んだりとか、まあ、その学問を学んでる中で、まあ、後々、盟友となるような人たちとね出会って、机を共にしたみたいな、そんな話なんかもあったりするというところになります。ですので、まあ、三国志演義の話だと非常にこう貧しくって、なんか、製品だったみたいな感じで言われてるんですけど、まあ、実際のところは貧しかったとはいえ、学問もしていたし、いろんなこう交流みたいなところっていうのもしてましたよというようなところがあるというのが、まあ、少年時代というところです。ただまあ少年時代に関してもですね、結構こう、ただ学問をしていた学者っていうか、こうなんでしょうね、まあ、管理になるために真面目に学生してたかっていうと、そんなことはなくて、どうもなんかヤクザとかそういうような世界に足を踏み入れてたんじゃないかみたいなね、そういうようなことっていうのが言われています。なぜなら関羽とか張飛とかっていうのって明らかにヤクザものなんですよね。で、そういう人たちといつの間にか仲良くなっていて、そういう人たちを率いて、まあ、この後こう軍を立ち上げるみたいなことがあるわけなんで、まあ、やっぱり劉備自身もそういうところに裏の社会にちょっと足を踏み入れていて、でしかも結構その中で影響がを作っていた人なんじゃないかみたいなね、そういう推測なんかっていうのを結構されて、蒼天航路っていう漫画なんかではそういう風にめっちゃ書かれてますね。ヤクザの親分だったみたいなね。まあ、実際こうなんかこの後黄巾の乱が起こった時に挙兵をするんですけど、その挙兵をした時の兵だとか資金だとかっていうのって、やっぱなんかそれなりにね、えなんか名を売ってないと集まってこないものなわけなんで、やっぱ何かしらのコネだとかつてだとか、もしくは自分の名声をそれまでに築いていたみたいなところがあるはずなんですよね。だからこの時点から劉備っていうのは結構ただもんではない感というのが出ているというようなところになります。で、まあ、黄巾の乱でね、義勇軍として立ち上がって、まあ、関羽とか張飛とかっていう人たちと、まあ、戦っていったわけなんですけど、まあ、別にそこですごく大活躍をしたわけではないんですが、まあ、こう有名な将軍の下で、兵を率いてて、で、まあ、その中で一応やっぱ兵を率いてたっていうところがやっぱ実績になって、乱の後にはなんだろう、まあ、子役人みたいな感じのところになりますと、なるんですが、速攻でクビになります。クビになるっていうか、まあ、逃げたんですけど、なんかこう中央から役人が派遣されてきて、その役人がすげえなんか自分に賄賂を要求してきたから、その役人のことを木に縛りつけて、棒で200回叩いてで逃げたっていうね、 そういうようなことをやらかしてます。はい。で、これがそう、こう、三国志演技の中では、弟の張飛がやったっていうことになってるんですけど、実際はこれ、劉備がやったっていう記録が、歴史書に残ってるっていう話なんで、まあ、そういうような感じの、結構、血気盛んな人ですというところが、こういうところにも現れてますね。はい。全然、成人君じゃないです。で、まあ、そんな感じだったんですけど、なんかこの人ですね、やっぱり、こういうやらかしをした後とかでも、なんか助っ人みたいな感じでいろんな人のところに、行って名を売ってるんですよね。で、まあ、関羽張飛っていう人自体がもうこの時から、やっぱ、豪傑として後々の時代に、代名詞として語られますし、まあ、この時代とかにそういう、こう、傭兵みたいなことっていうのをやって、でその中で、そこで功を立てて、でまた役人になるみたいなことを 2,3 度繰り返してるんですよね。で、まあ、そんなこんながあって、平原っていう地域のですね、結構偉い人にまで昇進するんですよね。でその時に董卓の、反董卓連合軍みたいなそういうのが起こって、まあ、劉備もねそこに少しこう馳せ参じるみたいなことなんかっていうのもやったりしますと。でまあそんな感じで、これが前半生みたいなそんなところなんですけど、あんまり語られない前半生っていうところなんですが、まあ、ここまでの話で考えると、まあやっぱ何かしらの理由があって兵とか金とかそういうのが集まるような人です。でその兵とか金っていうのをやっぱり持っているからこそいろんな人に頼られます。で頼ってる中で関羽とか張飛とかっていうのはすっげえ強いので活躍をします。そうすると名が売れていきますというようなことを何度か繰り返してるうちに、実績が積んで役人としてもそこそこの地位に行きましたというような感じになるんで、なんかやっぱ身分が下ながらもどんどんのし上がってきたみたいなそういうタイプですよね。曹操なんかっていうのは結構最初期の段階から中央にいて、まあ、宦官の祖父とはいえバックボーンみたいなのがあってその中で、出世してったみたいなタイプなんで、結構こう叩き上げ感が劉備の方がやっぱ強いよなっていう感じがします。で、まあそういうようなところなんかをいろいろやりつつも、まあまあ、この後もまた助っ人みたいなことをやってですね、今度はこう一つの州、官には何々州みたいな感じでこう地域みたいなのが結構でかく割り振られた地域みたいなのがあるんですよね。でそのでかく割り振られた地域のうちの徐州っていうところの、親分になります。わらしべ長者ですよね、本当ね。なんかこう助っ人に行きまくっていたら、いつの間にか一つの国の長官にはなってたみたいなね、そういうような状況になってる、なっていくんですが、まあ、ここまで行くとですね、戦争に強いだけじゃやっぱりダメなんですよね。戦争に強いだけじゃダメで、まあ、いろんなやりくりだとか、まあ、他にも戦争に強いやつとかも出てくるわけですよ。で、まあ、そんなこんながいろいろあったのし、あって徐州っていう国の、ね、トップにまでなるんですけど、そこでこう戦争してる時に空き巣に入られまして、この徐州っていうところを奪われますと。で そこでこう流浪の人になった時に劉備は何をしたかっていうと曹操を頼りますと。もう当時この時曹操っていうのは結構大きい勢力を持つって帝っていうのもね包帯していたって時期なんで曹操を頼りますと。でこの時曹操と劉備っていうのはすごくこう熱い親交を結んで、まあ、曹操なんかっていうのは劉備のことをめちゃくちゃ高く評価してですね、この中国において英雄は曹操と劉備しかいないみたいなね、そういうようなことを劉備に言ったみたいなそんな話なんかもあったりしますというところです。で、まあ、それでまあ劉備と曹操っていうのは同盟みたいな、同盟っていうかまあ実質こう曹操の部下みたいな感じで劉備はいろいろやってたわけなんですけども、で曹操も劉備のことを非常に高く評価していたというところなんで、こうその奪われた国っていうのをね曹操が取り返してあげるんですよ。で取り返してあげて、劉備はそこの国の長官にまた返り咲くんですけど、裏切ります。でこれなんで裏切ったかっていうと、まあ、曹操は漢の皇帝っていうのをね 立てまつっているわけなんですが、まあ、やっぱりないがしろにしているみたいな、そういうような風に思っている人っていうのも多かったし、まあ、それを口実にして反曹操の同盟みたいなのを結ぼうっていうような感じで、こう密約みたいなのをこうやって回ったみたいな人がいるんですよ。で劉備もそれに加担をして、で、挙兵をするんですけど、まあ曹操にね、曹操の方が圧倒的に強いので、これ圧倒的に強いっていうのは国力がとかじゃなくて、戦争のうまさ的な意味合いで言うとやっぱ曹操の方が強いんですよ。なので劉備はここで負けて、また流浪の人になりますという感じです。で、まあ、なんで曹操にあんだけこう可愛がられてたのに裏切ったかみたいな、そんな話なんですけど、まあ、こう三国志演義の中とかでは、やっぱりなんだろうね、自分はこう漢のね皇族のに連なるものであるから、やっぱ漢をないがしろにしてる曹操とね共に行くことはできんみたいな、そういうような感じのことっていうのを言うんですけど、まあ実際のところはどうなんでしょうね。まあよくわかんないですけども、よくわかんないですけど、まあ実際裏切るんで裏切ったということです。はい。でまあここで曹操にやられたわけなんですけど、劉備別に戦争に弱いわけじゃないんですよね。むしろ相当強い方なんですよ。まあこの初期の頃にすげえ戦争で活躍して名を売ったっていうのもありますし、まあ、この州の長官に返り咲いた後とかに袁紹っていう人が北の方にいるって話、曹操の下りで言いましたけど、袁術っていうその袁紹の弟っていうのが、結構大きな勢力を南の方に持っていて、まあ、その人のことを劉備はね戦争を仕掛けて勝って倒してるんですよね。だからそういう意味合いで言うと戦争には全然弱くはないんだが、ただまあ曹操の方がより強すぎるというところがあるんで負けましたっていうのは、そんな感じなんで、まあ、誤解のなきようにというところです。で、まあ、結局劉備はその滅ぼしたっていうか、戦争に勝って滅ぼした袁術のお兄ちゃんの袁紹のもとに助けを求めていって、で、まあ袁紹の方が当時は強かったんでね、そこの客将として戦ったんですけど、まあこれも意図してなのか何なのか分かんないんですが、まああんまりこう袁紹のところにいるのではなくて、自分はなんか南の方に行ってゲリラ戦法を取りたいと思いますみたいな感じで南の方に行くんですよね。で、そこで南でいろいろ曹操の候補を書くなみたいなことをやってる最中に袁紹は、負けて死んじゃって、でまた劉備は寄る辺がなくなったんで、今度は慶州っていうね、中国の真ん中ら辺にある州があるんですけど、まあ、そこのところの劉表っていうところの人にのもとに今度は身を寄せることになると。で、もうこの頃には劉備50歳とかそれぐらいになってたんで、なんかもう自分も年取ったなみたいな感じで思って、もうこのまんま俺は老いさらばらえて死んでいくのかなっていうふうに思ってたところに、諸葛亮っていう人のがね、いるということを、その慶州にいるということを知って、そこで三顧の礼っていうね、諸葛亮がね最初訪ねた時には留守だったと、で2回目行った時も留守だったと、で3回目行ったらいたんだけども昼寝していたと、でその昼寝してるのを起きるまで待って、で、それにね感動した諸葛亮っていう人は、まあ、劉備に天下三分の慶っていうね、戦略を与えて、でそして劉備の家臣に加わったっていう、ね、そんな話があります。で天下三分の慶っていう戦略っていうのは、まさに三国志っていう、そういう国、三国志っていう時代を、三国時代っていう時代を作りましょうっていったような話なんですよね。だからもう北の覇王曹操に関してはもうどうしようもないと。でただ南には、まだこの孫権がよる呉っていう国と、あと西側に劉璋っていう人がよる蜀の国っていうのがあるから、まあ、その2つを連合して、曹操に立ち向かえば、いいんじゃないですかみたいな、そういう戦略になります。はい。で、このあと諸葛亮を得た劉備っていうのは、まあ何でしょうね、呉と連合をして、南に攻めてきた曹操を赤壁の戦いというところで、打ち倒して、 ぶち倒してとか追い払って、でその後その戦争のどさくさに紛れて慶州の大半っていうのを劉備は得て、で、その兵力を持って西側の蜀益州ですね、益州というところに攻め込んでっていうか、まあなんていうかなんですけど、まあ益州を手に入れて、でこれで三国鼎立というところにまで持っていくという話になります。はい、でまあ、端折った話の中ではちょっと具体的なところの話をしていくと、この赤壁の戦いっていう戦いに関しては、曹操に相対するためにこう孫権の力を借りるみたいな、そういう感じなんですよ。実際劉備はその曹操が攻めてきた時には勝てないので、もう気の身気のままこれをまた逃げてるんですよね。でまあ、わずかながらの兵力でわずかながらの地域に寄っているみたいな、そういう状況の中で、孫権の力を借りるために諸葛亮を派遣して、で孫権は、まあ、このまんまね、曹操に降伏しても、まあ、自分や自分の父親たちがこう、ね、作ってきた国をこのまま失うことは許せんということで曹操と相対することになって、で実質上赤壁の戦いって孫権軍対曹操軍で、劉備軍とほぼ関係してないんですよね。劉備はもう助けてもらったみたいな、そういう状況でしかないっていう感じなんですよ。で孫権としてももう、そう別に劉備関係なく戦ったるわっていうところと、勝った後にはその慶州っていうところが自分のこう半島に収まるっていう、収まるし、まあ勝てればすげえ得するだろうっていう感覚でやってたんですよね。でそんなところに劉備はですね、こう曹操軍と孫権軍がバチバチとやってる最中に、その空き巣であったところの慶州っていうところの大半を接収するんですよ。でこれによって孫権っていうのは結構劉備に対して切れまして、マジで話がちげえっていうか、自分たちばっかりに働かせといてお前がそこ取るんかいみたいな感じで結構切れるんですよね。でそれに対して劉備は許してくれと、なぜならもう自分がこう寄るべき地域みたいなのっていうのがない状態なんで、それを確保するための間だけでいいから貸してくれみたいな、そういうような詭弁を使うんですよ。で、その寄るべき地域っていうのが、蜀であると、益州っていうのを攻め込むから、攻め込んでそれを取ったら慶州は孫権さんにお返ししますよみたいな、そういうようなこう駆け引きをするんですよね。で、孫権としても、劉備とこの曹操で二方面で戦うみたいなのは無理なんで、劉備とは一応こう分かったよっていう感じでやり取りをして、交渉しているみたいな、そういう状況の中、とはいうものの劉備的にはその西側の益州を攻める名目っていうのはないんですよね。で益州を当時治めてたのって劉璋っていう人で、劉備の親戚みたいなもんなんでね、何の名分もなく攻め込んだら、今まで劉備が得てきたそういう名声みたいなものっていうのは吹っ飛ぶ可能性があるんで、なかなか手出せないっていう状況だったんですけど、こう渡りに船のばかりに、その時に劉璋がですね、近隣の国と戦争していて結構こうやべえみたいな、そういう状況になってたんで、劉備に助けを求めてくるんですよね。でそれをきっかけにして劉備はその蜀の国に兵を入れることになって、で最初この劉璋の、求めに応じて戦おうみたいな、そういう意識を見せていたんですけど、この劉璋の国の中でもいろいろと一枚岩ではなかったんで、劉備をね利用して、しようっていうのと、劉備はこうなんだ危険だから殺すべきだみたいな、そういうような感じのことを言う人とみたいな感じであったんですよ。でそこで劉備はその劉備を危険だから殺そうとしようっていうような人たちがいるっていうことを劉璋にこうなじって攻め立てて、それを名分にして、蜀と全面的に戦争をすることになり、で劉備の方が強いので、その蜀の国っていうのを劉備が乗っ取るみたいな、そういうような感じになるという感じなんですよね。はい、非常にこうなんか聖人君子感が何にもないような感じの話じゃないですか今の話って思うんですけど、僕は、はい、 ね、どさくさ紛れに苦労して、ね、尊権が得ようとしていた地域っていうのをどさくさ紛れに勝手に接収した挙句に、よくわからない論理を傘にして、まあ、ある意味脅迫ですよね。そうそうと二方面で自分戦うなんていうことできねえだろうみたいなところで脅迫をし、でさらにこの西側の諸国を得るときには詭弁を使って名分を作る、大義名分作ってね、で攻め込んでその国奪い取っちゃうみたいな感じなわけなんで、なかなかにこうひでえことやってるよなっていうような、そんな感じがあるんですけど、まあひでえことやってるっつってもこういわゆる劉備の聖人君子イメージの中ではひでえことやってる感があるんですけど、まあまあ普通っすって感じですね。軍友割拠の時代においては全然普通のことなんで、普通なんですけど、みんながイメージしている劉備ほどこうなんかいいやつ感っていうのは全然ないよねっていうことをちょっと伝えたかったっていう、そんな感じになります。はい、でまあこれをもってね、義の曹操、五の尊権、蜀の劉備というような感じで、三国時代が定立することになるわけなんですけど、まあ、この三国の定立っていうのに関しても前提としては何っていうかこう五と蜀が同盟を結んで義に相対するっていうのが前提なんですよ。全然国力違うんでね、それぞれ一国間で一国の状況では義には全然勝てないとかそんなレベルなんで、それが前提なんですけど、このさっきのこう火種があったじゃないですか、慶州を劉備が接収していたっていうね。で劉備は結局蜀を取った後に関しても孫権にその地域返さなかったんですよね。で返さなかった結果、今度は呉と蜀の戦いみたいなのが起こることになります。まあ、そのきっかけとしてはその慶州、そのもともと劉備が接収した慶州っていうところは関羽っていう人に任せていたんですよね。で、まあ、関羽っていう人はその時こう義に向かって戦争を仕掛けていて、で結構すごい勢いだったんで、まあ、義軍の方はめちゃくちゃ押されているみたいな、そういう状況になってたんですよ。で、そこに背後から呉が襲いかかってきて、まあ、関羽を殺して、で慶州はその呉と義で接収するっていうような、そういう事件が起こるんですよね。でこれなんで起こったかっていうと、まあ、そもそものきっかけとしてはまあ、そうやってね慶州に関しての呉に対して渡す渡さないみたいな、そういうようなところっていうのをのらりくらりとやっていたっていうのは不誠実な部分と、あとはこう関羽が前線において、こう呉からいろいろとこう外交みたいなのっていうのをいろいろ受けてたんですけど、それに対して関羽がめちゃくちゃ失礼なことやりまくったんですよね。でそういうところから呉の対蜀反対派みたいな人たちっていうのが台頭して、で結局義と呉が同盟を結んで、その慶州っていうのを、取るみたいなね、そういうことっていうのが起こるんですよね。はい、で、まあ、この後劉備っていう人はまあ、自分の権威っていうのを上げるために、皇帝を名乗ります。でその皇帝の名前、皇帝として即位した、あ違う違う、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、もう一回言います。まあそんなこんながありましたと。で関羽がその死んだ直後に、まあ、曹操も死ぬと。で曹操が死んだ後にすぐに曹丕っていう人が関羽を散脱して魏っていう国の皇帝を名乗ったって話は前にしたと思うんですけど、まあ、これに対して劉備は、まあ、こう関羽を滅ぼすわけにはいかないっていう、そういう 名目のもとで、自分が関の皇帝であると、関は滅んでないよっていうことで、即位をするんですよね。はい、即位をします。で、三国志ってこう義呉蜀みたいな感じで言われるんですけど、実はこう劉備は蜀の皇帝じゃないんですよね、関の皇帝なんですよね。なので、義呉蜀というのは実は間違いだったりします。義呉関だったりするし、まあ、ただそこ関っていうとやっぱ前関後関っていうところが強いので、まあ、別の王朝だし、ということで、劉備のこの建てた関っていうのは蜀関っていうような感じで一般的には言われることが多いです。はい、 で、まあそんな感じで劉備は即位をするんですけど、こう長らくねずっと神苦を共にしてきたね弟の関羽っていう人が殺されたことで、やっぱりこう、まあ、ブチ切れてたっていうふうに一般的には言われるんですけど、まあ、やっぱりこう劉備のアピールポイントって、まあこう情の深さみたいなところっていうのもあるんですよね。なので、まあ、実際関羽を失って本当に死ぬほど悲しかったのかっていうとそれはちょっと分からなくてですね、まあなんだろう、そうい う, こうイメージ戦略的な部分でもやっぱ呉を倒さなきゃいけないみたいな、そういうような感じになったんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと想像する部分あるんですけど、まあ劉備は自ら皇帝自ら前線に立って呉、を攻めていくというような感じになります。でここでまあ最初のうちはね、劉備の軍の方が圧倒的に強くって結構こう破竹の勢いで呉に相対していくんですけど、呉側にはですね陸遜っていう武病64将とかにも選ばれる超名将がいたんですよね。でその陸遜っていう人が起用されたことで、劉備は医療の戦いっていうそこの戦いで決戦に敗れて、で、命からがら職に帰ってきて、職の白帝城っていうところでね病気になって、でそこで、生涯を閉じることになるという感じになります、はい。でまあ劉備が死ぬ時にね諸葛亮っていう人を枕元に呼んで、まあ、君の才能は総比の10倍に値すると、もし我が子がね補佐するに値しない人間なんだったら、あなたが、皇帝になって総比を倒してくれみたいな、ね、そういう遺言を残すんですよ。で、まあ、これってすごくこう感動的なシーンとしてねよく描かれる部分ではあるんですけど、まあ、後の歴史家からすると、まあ、これは劉備の牽制じゃないかみたいな感じで言われることなんかっていうのもあります。まあ、ここまで言われてしまって三奪をしたなんつったら名声は地に落ちるよねみたいなね、そういうような計算のもとでこういうふうに言って、まあ、諸葛亮がそういう三奪をしないようにしたんじゃないかっていうようなね、そういうふうにうがった見方をする人なんかも実はいたりするんですけど、まあ、結果的にはね諸葛亮はこの言葉に感動して、もう生涯かけてね息子のためその劉備の息子のために命かけますみたいな感じでやっていくことになるんで、まあ、結果的にはいい結果に終わったなというような感じです。いい結果、まあはい、いい効果を及ぼしたんだろうなという感じになりますというところです。はい、めっちゃ長く喋っちゃいましたけど、まあ、以上が劉備という人の生涯という感じになるんですが、まあ、言いたいことは本当聖人君子でも何でもないし、中国史の中に出てくる、結構こうすごい人、低い身分から成り上がって結構なところまで行く人のうちの一人かなっていう感じの感覚が僕の中では劉備については強いなっていうところですね。で、こう劉邦っていう人、まあ劉備とよく比較される人がとして劉邦、まあ、前漢の初代皇帝ですよね、劉邦がいるわけなんですけど、劉備と劉邦を比べた時になんていうかね、劉備の方がより前線指揮官感が強いんですよね。で自分で考えるし自分で物事決めるし、頑固だったりもするし、能力も高いんですよね劉備ってね。だから結構ちょっと劉邦とのイメージ的には僕は違うんじゃないかなっていう気がしますね。劉邦は自分がやっぱ能力がない分だけ周りに全てぶん投げられるだけの器量があるって感じなんですけど、劉備って結構優秀な人間なんで、そんなに周りに全部ぶん投げるみたいなことっていうのはしないしできないタイプなんですよね。だからなんかちょっとそういうところは違うかなっていう気がします。はい、まあ諸葛亮っていう人がね優秀だっていう話はあるわけなんですし、まあこの劉備が死んだ後に大活躍するんで実際優秀なんですけど、実は劉備が生きてる時ってそこまで諸葛亮って活躍してなかったりしますし、結構こう諸葛亮をはじめとしていろんな人がいろんな意見っていうのを言ったりするんですけど、結構そういうのっていうのを全部跳ねのけて自分の意見を通したりだとかそういうこともしますし、 まあ、実際この人がした決断っていうところが間違ってなくていい方向に傾くみたいなことっていうのもいっぱいあったりもするし、なんかね、本当普通に優秀な君主っていう感じの人が僕の中での劉備像ですというところだし、そういうふうになんか捉えてくれるといいなっていう感じがします。はい、だからまあ曹操がね、英雄とは曹操と劉備しかいないみたいな感じで言ったのっていうのはあながち間違ってないよなっていう感じしますよね。すげえこのね、なんかヤクザの親分から最終的にはね、地方政権とはいえ皇帝にまでのし上がってるわけなんで、そこまでを一代でやり遂げたっていう意味合いで言うと、まあ、曹操ほどではないにしても、まあ、曹操並みにすごい人ではありますよね、やっぱね。はい、まあそんな感じです。まあ、この後の職についてはどうしようかな。まあいいや、ちょっと改めて語ります。そんなに長い時間語ることもないかもしれないですけど、語ろうかなというふうに思います。まあ今日はちょっともうこんな長時間話しちゃったんで終わります。以上です。ありがとうございます。